クリラジスペースチャンネル。はい、皆さんこんばんは。クリラジスペースチャンネルの時間になりました。この番組は宇宙を舞台にしたテレビドラマやアニメを題材に、その中に隠れている要素をパーソナリティが勝手に解釈して、時には人生観、時には平和論を語ってしまおうというエンターテインメントの皮をかぶった哲学番組です。お届けするのは私だと
BJ でございます。
はい、ということで、この放送も第3回目になりまして、先週が告白機動隊だったんですけども、
はいはい、
今週はですね、スタートレックの方に、また戻りましてですね、まあ時事ネタを絡めていこうということでですね、今週取り上げるのは、まあ巷でも流行っています SARS。
SARS。
うん。こちらの方をですね、まあスタートレックの中ではどういう風な扱いというか、どういう話があるかということ で、
こういうなんかこう得体の知れない、感染みたいなのが広がった時に、
そうですね、未知の病原体とかですね、そういうのが発生したっていうのは、まあ宇宙を航行してるとね、そういうものにも出会い壊す可能性もあるんで、
大いにあるわけですね。
うん、そういう話もですね、まあ何話かあるんですけども、
そうですね。
まあその中でですね、まず取り上げようと思うのがですね、第3話、発症期の頃なんですけども、未知からの誘惑という、ものがあるんですけども、まあ、ざっとあらすじだけ言いますとですね、まあ、崩壊間近の恒星を探査していた宇宙船から、まあ、救難信号を受けたんですけども、で、エンタープライズ号が調査に、それの調査に向かったと。
うん、
で、そうすると、その中、船のクルーがですね、
はい、
まるで酒に酔ったような症状。ということで、
うん、
酔っ払ったような感じになってるんですよね、
はいはいはい、
通信とかで聞くと、
うん、
でなんかすごいなパーティーを開いてるような状態なんですけども、なんか最後には自らで、ハッチを開けてなんか宇宙空間にまで飛び出してしまったようなことで、まあその船に乗ってた人が全員死亡してしまったわけですよね。
ほう、
うん、でまあ調査に今向かったんですけども、それから戻った後、
うん、
そのエンタープライズのクルーもですね、この原因不明の症状にだんだん感染してしまうという
話なんですね。はいはいはいはいはい、
ですんでまあ
ウイルスの正体が分かんない、
分かんない
っていうことだよね。
うん、うん、でまあ感染源も感染ルートも分かんない、
分かんないと、だから、うん、どうやって感染していくのかすら分かってない、
そうなんです、ね、
ってことだね。
うん、
接触感染なのか空気感染なのか、
うん、
それがよくわかんない、
うんうん。で、症状の原因もよくわかんないと、
はいはい、はい、
いうことだったんですけどもね。
とても SARS にの初期、ね、初期段階に似てますね、うんうん。
で、まあ、この最初の冒頭のね、その、全滅した船っていうのも一つの象徴なんですけども、うん、
はいはいはい。
まあ、初期の囲い込みですよね。
うんうんうん、
病原菌とか、その発病した人を囲い込むのを失敗すると、
うんうんうん、
あっという間に、
広がっちゃう、
広がると。特にそういう宇宙船とかね、限られた空間、
う
ん、限られた人数の空間だと、
だね、うんうん、
あっという間に、してしまうと。
うん、
今、台湾ですかね、ものすごい勢いで
増えてますね。
増えてますね。その囲い込みっていうのもうまくいってるのかいってないのか。なんか最近は病院から抜け出したとかいう患者もいるらしくて。
収拾つかないね、
うん、
だからもうまさにこうですよね、
この状況です。
だから病院でまずその発見されて、病院という限られた密室の中で、
うん、
その初期段階の囲い込みに失敗しちゃったっていうことだもんね、台湾がね。
で、ルートがね、まあ、SARS に関しては大体ね、
うん、
接触感染っていうのと、まあ結構そのドアノブとかにも残ってしまうということで、生命力が強いっていうことです
ね。はいはいはい、
だからもう、その感染して、だからさっき抜け出した人っていうのは結局71歳ぐらいの老人だったのかな、う
ん、
が、
抜け出しちゃった。
抜け出しちゃって、普段住んでるホテルに、はい、ホテル住まいしてたんで、
うんうんうん、
そのホテルに戻ったところで、まあ血を吐いて倒れて亡くなってしまった
ということで、あれあれあれあれあれ、
そのホテルも10日間、まあ
営業停止なん
だ、営業停止状態ってことなんですけど、それと可能性のある人、
うん、
感染の疑いのある人も、今、自宅待機っていうことになってますけども、
うん
ね
うん、
それも、まあ、本人としては発病してないんで大丈夫だと思って、
はいはい、
うん、勝手な判断でこう外に出たとか、
うん、
そういうのももう結構問題になってるようで、
そうですね。
その
スタートレックの中ではそういう状況でどうこれ解決していった
んですかね。結局ですね、うん、その過去のデータにどうも似たような 症状が見られたというのを、うん、まあ、副長のライカーがなんとなく覚えてて、はい、探したと、
うん。
で、それによるとですね、うん、まあ、原因が多分これじゃないかというので、うん、出たんですよ。まあ、それは光線の引力によって、人間の体内の水分がバランスを失って、うん、それがちょうど脳に影響して酔ったような感じになると。
はいはいはい。
うん、で、解決したのは、まあ、あれなんですけども、まあ、その時の処方した薬を最初は投与したけども、ダメだったんだけど、まあ、それの、まあ、帯域っていうか、はい、効く幅を増やして、
うん、
まあ、なんとか効くようになったということで。
なったということで。
まあ、オチ的には強引に持っていってるんで。
あ、まあ、ワクチンが開発されたという、
ね、
まあ、ごく、すごく当然だ
ったな感じですけども。
だったということか。
うん。だから、SARS関連的には、その、最終的にはものすごく悲惨な結果を待ってると。初期の囲い込み
失敗するとね。
うん、
だから逆に言うと、思い切って、だから、なんとか、ちょっと冷酷なぐらいに囲い込んじゃった方がいいのかもしれないみたいな、
そう、
ね。ところがあるのかな。
うん。じゃないと結局回り回ってみんな、
みんなだよね。で、その感染した人も今度加害者になっちゃうからっていうような危険性も払うんじゃうので、という、
そうですね。
ところがあったりするのかね。
うん。まあね、そういうことでね、その感染ルートも大体分かって、まあ今ないのは解決方法が SARS に対してはないということで。
ないということですよね。だからそこまでのステップにはとても参考になる話
ならないけども、まあそれだけね、前例があるにもかかわらず、うん、日本のね、うん、政治家の3人さんは、
うん、
中国に行って帰ってきて、うん、2日の自宅待機の後にホームに出てきたっていうね。
う
ん、
そうだね。
もうどうなのっていう
ね。お前らスタドレック見とけって感じですね。
はい、お前らが病原体だって感じが
ありますね。
うん、うん、
もう一個。
もう一個ですね。
うん、
似たようなこちらの方がですね。うん、171話ですね、
はい。
恐怖のイントロウイルスというのがあったんですけども、うん、こちらも奇病でですね、その病気っていうのが、うん、それぞれの種族の、進化の対抗が始まる、退化していくんですね。だから人間だとアウストラロピテクスになったりとか。
これ第何シーズンぐらい？
これ最後の方です。
あ、なんかまだ見てないんだ。
うん、
あ、はいはいはい。
っていうのがあるんですけどもね。うんうん、こちらの方がですね、まあそのウイルスの、あれですよね。
うん、
そうですね、この病気に感染しなかったのがですね、症状的にですね、胎児が、
うん、
病気にかからなかった というのがあってですね。
はいはいはい。
で、どうもこれは、胎児の入ってる、羊水ありますよね、
うんうん。
あれとかがですね、どうも未知のウイルスに対して免疫力が強いんじゃないかと。
うん、
いうことを、まあ、このデータ調査っていうのが、まあ、アンドロイドで分析して、まあ、ワクチンを作り出したということなんですけどもね。
うんうんうん、
で、まあ、こちらの方、まあ、話としては結構その、原因不明の病気で、うん、これは確か空気感染だったんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、だからどんどんどんどん広まってい
く。広まっていくんだ。
うん。
最終的にデータだけがかかんないの。
そう。
あ、そうなんだ。
まあデータでいうのがアンドロイドなもんで、
はいはいはい、
まあ人間のその、これ元々がですね、はい、あれがブロッコリーがいたじゃないですか。
ブロッコリーは、まあ、うん、トコヤロー A チームで言うと、
あれです。
モンキーですよね。
ええ
ー。名前忘れちゃったね。
名前忘れた。
なんとか、これは、この人は、後々のスタートレックにも出てくるんですね。
はい、
出てきます。ボイジャーとかにも出て
きます。
出て
きます。
はい。
あれの、あれが、インフルエンザかなんかにかかって、
はいはいはい、
で、DNA の中のですね、
はい、
ある DNA の染色体の一つのスイッチが入ってなかったと。
は
あ
は
あ、で、それを強引に入れてしまうっていう薬を投与したんですよね。
自分に？
やけ、ドクターから。
あ、ドクターから。うんうん、
なんかそのウイルス、その薬が違う DNA のスイッチも入れてしまって。
ああ、なるほどね。
うん。それで昔の、もう今は眠ってるはずの DNA の。
が蘇ってしまうと。
それが引き金になって、どんどん対抗が始まるっていう。
あ、なるほど。これ聞いてもよくわかるように、スタートレックって単純な話って少ないんですよね。
うん。
こういう複雑なっていうか、すごい暗示的な話って結構あって。
うん。
これいい例ですよね。
うん。うん、なかなかそういう、状況だったんですけどもね。
うん、うん
うん。まあ、この中はね、うん、やっぱその、そういう、もうものすごい状況になってるわけですよ。
うんうん、
それぞれの、いろんな種族が乗ってるんで、それぞれの種族の対抗になってい
く。なっていくんだ。
カウンセラートロイって言いました
よ、ね。あ、いますね。
あれはなぜか、水中に住む両生類のような。
いや、そこまで、遡っちゃうの。
だから、
それ、シャレになんないね。
お風呂に水を溜めて、エラ呼吸とかしてるんですよ。 状況的に。
それどうなったっていう感じあるね。
うん、そんな状態だし、まあ、ウォーフはね、うん、あの、クリンゴンっていう。
クリンゴンって凶暴な種族ってい
う。なんですけど、うん、もうそれこそ、あの、虎かライオンかっていうような野獣に戻ってるっていうね。
大変だね。そんな中、みんな育っちゃってんだ。
あ、そうか、思い出した。バークレーだ。
うん、バークレーだね。レジナルド・バークレーだね。
バークレーはなぜかクモとかになってるって。
それって人間じゃないのバークレーって。
どういう
バークレー宇宙人なの？
わかんない。
日本だよ。日本、あれ地球人だよ ね、バークレーって。なんでクモ男なんだよ。
うん、わけわかんない状況にね、うん、なってるんですよね。うん。で、まあ、その時の、まあ、さっきも言いましたけど、その、猫だったかな、うん、あのデートの飼ってる。うん、それが、子供を宿してたんだけど、
はいはい、
まあ、その子供は正常に生まれて、
ああ、なるほど、
親は
そうなんだ。
うん。猫が退化して、なぜかイグアナになってたっていうね。
それは何なんだよ。
どういう進化だったのか分かんないけど。
退化するっていうより、メタモルフォースじゃねえかって感じがするね。
うん、あるんだけどね。うん。それと、まあ、ケイコ・オブライエンだったかな、
はいはいはい、
オブライエンの奥さん。
奥さん。
あれの子供、妊娠してたんだけど、うん、その子供も正常だと。
ああ、なるほど。
いうところの分析から。
羊水が、
うん、
っていうこと
で、ね。出てくると
。
それで、まあ、そういう胎児の中、環境の中に、ウイルスに対抗する力があるんじゃないかと。
なるほど。
いうことですね。
これ、まあ、そのウイルスの話もあるけど、一見聞くといろんな話の暗示が入ってるね。だから、うん、その、なんていうの？気軽にその DNA をいらうんじゃないみたいな思想とさ、
ね、
だからその人間が分かってる科学っていうのはごく限られたもんで、うんうん、意外とこいつだけ入れるつもりでも他が入ってるみたいな話と、
うん、
あとやっぱり、お母さんの母乳はこのウイルスに対する抗体がかなり多く含まれてるとかっていう話があるよね。うん、これも、暗示してるような、
うん、
いいストーリー、スタートレックらしいすごいストーリーですね。
うん、そうなんですよね。まあ、この話でポイントは、まあ、その、どんな状況でもですね、もう、パニック状態ですよね。うん、こんな野獣がいっぱいいるような状態で。
環境人もいるし。
なん
だよ、そりゃ。
まあ、そんな中でも、まあ、冷静に判断すると、うん、どこかにヒントは落ちてるんだ、ということで、
うん、
まあ、SARS もね、今パニック状態にはなってるんですけども、
そうですね。
どこかにやっぱりヒントは落ちてるとは思うんですよね。
ですよね。
うん、
だからまあ、あんまり周りがこう、ガンガンヒステリックにならずに、冷静に対処することがすごい重要なんだ
っていう。そうですね。
うん、
で、まあ、病原体の元っていうのを探すのも、やっぱり、大切ではあるんでしょうけども、うん、とりあえず目の前にある解決方法を探すっていうのも、
そうだ
ね。かなっていうのも、ありますけどね。
うん、だから日本でもなんか初めに、SARS に疑われた人が検査した時に、
うん、
なんだっけ、お金が国から出ないから文句とか言ってたけど、
うん、
それはしょうがないよね。
しょうがないですよね。
自腹切ってでも SARS じゃなかったっていうことを喜べばいいじゃんっていう感じはするよね。
うん、
そこまで国に面倒見させちゃうのもどうかっていうか、自分の話だもんね。
そうですね。
うん。だからそれが白ってはっきり立証するためには、やっぱお金を払わないとしょうがないもんね。だからそういうのってなんか一概に国がなんだっていうよりも、自分がやっぱり気の持ちようっていうかさ、
うん、
やっぱり出ちゃうと自分も加害者になっちゃうっていう自覚がないと、難しいんだろうなっていう気がするよね。
そうですよね。だから SARS も難しいですよね。
まあ SARS も、だからエイズも似たような話じゃないですか。だから知っててやっぱりセックスすると殺人罪になっちゃうとかっていろんな話あるけど。
あるけどね。
だから要はその、これ以上広めちゃいけないっていう、その患者の倫理観みたいなところにすごい左右されるかもね。
そうですね、うん。だから倫理観。かかった人、まあかかって隔離された人はもう、半分諦めないとしょうがないのかなっていうところあるけど。
あるよね。
だ疑いがあるっていうだけで、その自宅待機っていうのがきついのかなという気はするけど、うん。
そうだね。だから自宅待機するぐらいだったらもうさっさと検査お金払ってでも受けて、黒か白かはっきりさして、うん、みたいなところの方がいいのかね。
今は。わかるんですかね、検査して。
検査してわかるんじゃないの？神戸かなんかで今度は、ペットのハクビシンの検査やってるっていうニュースも今日上がってましたから。
ああ。
まだある程度ちゃんとしたところに行くと検査できるようにはなってきたんじゃないですか？
ああ、なるほどね。
だから、お病さんにも聞こうと思ってたんですが、うん、どっかアメリカの大学かなんかでその、 SARS のタンパク質を作るのに成功したっていう話もあるから、うん、それができると多分ワクチンがすぐできるんじゃないかっていう話もあるし、
早ければ7月ぐらいにはワクチンできるんじゃないかという話、
話もあるよね。
ありますけどね、
うん、だからこういう状況になると本当情報が錯綜しちゃうので、うん、それこそスタートレックに暗示されてるように、うん、冷静な行動、 それからあの初期対応の正確な初期対応っていうのが、うん、ポイントになるよと。
うん。だから幸いなことにね、日本はまだ発症例がない。
ないんですよ。
で、うまく囲い込みをできれば、抑えられるんじゃないかと思うんですけど、囲い込みを失敗するとね、
ただね、でもやっぱりその囲い込みも難しいよ。
難しいけどね。
だって、あれでしょ、関東の下関は韓国のプランとフェリーやってますけど、うん、そこでそんな厳重な検査してるのかね。行く取材行ってみようかなとは思ってるんですけど、
う
ん、
そうですよね、サーモグラフィーとかないでしょ
う、ね、そうでしょ、で、船員さんなんかはもう入りたい放題じゃん、言ってみりゃ、
うん、
そこで検査してるっていう節もないし、
うん、
そうしちゃうと言ってもやっぱり無理だね、
うん、
かかるときはもうかかっちゃうよねっていう気がするよね、
入るときは入ってると思いますよ、
だよね、うん、ただまあ、どうなんだろうね、日本人は清潔、綺麗好きが多いからかかんないとか、いろんな話あるけど、
うん、
それもよくわかんないもんね、ちょっとオカルトっぽい話かなっていう気もする
よ
ね、
だから本当に発症例がないのか、その厚生省自体を疑うところもあるんですけどね、
あるけどね、
実はどっかで隠してんじゃないかっていう気も
ね、いや、エイズがあったからね、
気がついたら100人ぐらいいたんだよーって
言いそうな感じ、 そんな感じもあるよね、
あるからね、
なんだかね。
だからね、うん、だからまあこの中には入ってないけど、やっぱ情報をね、正確に伝えるとかね、うん、与えてもらうとかね、そういうのもやっぱ大事だと思うんで、
そうですね、
もう出たなら出たでしょうがないから、早く囲い込まないと、
うん、そうそうそう、冷静に早く迅速に対応するというのがキーワードになってくる、
うん、
って感じかな、
気がついたら手遅れってことに、ね、ならないようにね、
そうですね、
気をつけたいかなと、
そういう次回の念のためにも、ぜひこの、何話だっけ、3話と171話、
そうですね、
DVD をお持ちの方は少ないと思いますが、うん、見ていただけたらという感じがしますかね、うん、
そうですね、3話の方は多分レンタルでも探せばあると思う
んで、 あるの、あ、そうなんだ、
10話ぐらいまでは
レンタルで出て
るんで、新スタートレックとか、スタートレック88とかいうタイトルで、
タイトルで
出てる可能性があるんで、で、まあ最近だと DVD のレンタルとかもあるかもしれないんで、
それとかまあケーブルテレビの巡り合わせがいいと、
あ、今度始まりますね、6月ぐらいからまた新しく始まりますね、
あ、そうか、そしたら3話は
すぐ始まりますね、
あの皆さん見れる可能性が高いということですね、
うん、そうですね、
まあこういうご時世なのでスタートレック見て、
うん、
ぜひその辺を、
うん、
ガッとやってほしいなという感じですかね、
うん、はい、そうですね、
はい、
という感じで、今週はスタートレックを通じてサーズについて語ってみました、
うん、いいんじゃないですか、来週もこういう路線であれば、あ、なんかいい感じっていう手応えをちょっと感じました、
うん、
はい、
ですね、
はい、
まあどういう感じだったか、リスナーの方からメールがいただければ幸いに思いますね、
はい、
ということでお届けしました、フレイジスペースチャンネルでした、お届けしたのは私だと
BJ でございました、
また来週。